1.新宿若者会議。若者の声を区政に届けよう。7月29日開催します。若者が区政にもっと関心を持ち、区政への関わりを高めるきっかけとなるよう、新宿若者会議を開催します。新宿区に期待することをテーマに、身近な問題や日頃思っていることを参加者がグループに分かれて討議し、区長と意見交換します。新宿区に期待することをテーマに区長と意見交換しよう。参加者を募集します。日時、7月29日土曜午後1時から5時まで。会場、区役所本庁舎5階大会議室。対象、区内在住の18歳から39歳まで30名程度。謝礼4000円。申し込み、所定の申し込み書を6月15日木曜までに区政情報課校長係へ郵送、筆着、ファクス、またはお持ちください。申し込み書は、区政情報課校長係、特別出張所等で配布するほか、新宿区ホームページからも申し込めます。応募者多数の場合は、地域、年齢、性別を考慮して選考し、結果は7月上旬までに応募者全員にお知らせします。託児があります。事前予約。当日は公募と無作為抽出で選ばれた方合わせて約60名が討議します。傍聴を希望する方は当日直接会場へおいでください。問い合わせ、区政情報課校長係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎3階、電話 5273-4065、ファクス 5272-5500 へ。以上、新宿若者会議でした。2. 広げよう支え合いの輪。高齢者が安心して暮らせる地域を目指して。区では誰もが人として尊重され、共に支え合う地域社会を目指し、高齢者がいつまでも安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、見守り訪問などの活動に取り組んでいます。一人一人が高齢者と日常的に関わることを心がけ、支え合いの輪を広げましょう。地域見守り協力員が訪問し、生活を見守ります。見守り協力隊を募集しています。区内在住で見守りを希望する75歳以上の一人暮らしの方や、75歳以上の方のみの世帯等を月に2回程度訪問し、生活を見守るボランティア活動です。一人一人の状況に応じた見守り、声かけをするほか、定期的に開催する連絡会で情報交換や研修等も行います。普段何気なく行っている優しさの気配りや、ほんのちょっとの助け合いの延長として、協力員の活動をしてみませんか？問い合わせ、区社会福祉協議会地域活動支援課、電話 5273-9191、ファクス 5273-3082 へ。生活を見守りながら、ぬくもりだよりをお届けしています。75歳以上で一人暮らしの方が対象。一人暮らしの皆さんの安心につなげるために、月2回、75歳以上の一人暮らしの方のご自宅を訪問し、元気な様子を確認しながら、情報誌、ぬくもりだよりをお届けしています。事前に地区の民生委員が一人暮らしの状況や訪問配布の希望を伺いながらお届けし、その後配布員がお届けしています。ぬくもりだよりには、季節の話題や簡単な料理のレシピ、高齢者が利用できる様々なサービスなど、高齢者の皆さんの生活に役立つ情報を掲載しています。特別出張所や高齢者総合相談センターでも配布しています。訪問配布の対象でない方もご覧ください。問い合わせ、高齢者支援課高齢者相談第2係、本庁舎2階、電話 5273-4594、ファクス 5272-0352 へ。地域の事業者が高齢者を見守ります。高齢者に身近な事業者が業務中に気づいた高齢者の異変を高齢者総合相談センター等へ連絡し、関係機関と連携して地域の高齢者を見守っています。 高齢者を見守る事業者を募集しています。登録事業者の例、29年4月1日現在466事業者、新聞販売同業組合、公衆浴場業生活衛生同業組合、宅配便サービス事業者、薬局、スーパー、コンビニエンスストアほか。以上の業種にかかわらず、高齢者が安心して暮らせる地域づくりにご協力いただける事業者を募集しています。問い合わせ、高齢者支援課、高齢者相談第二係、本庁舎2階、電話 5273-4594、ファックス 5272-0352 へ。以上、広げよう支え合いの輪でした。続いて、年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。保険料納付済み期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上25年未満で、今回の期間の短縮により、新たに年金を受け取れるようになる方に、日本年金機構から年金請求書を順次お届けしています。請求書が届いたら、年金事務所等で手続きをしてください。また、新宿年金事務所では、年金の相談を受け付けています。事前に電話で予約すると、当日待ち時間が少なく相談できます。予約した場合の相談時間、予約方法は以下の通りです。相談時間、午前8時30分から午後4時、土曜、日曜、祝日等を除く、第2土曜は午前9時30分から午後3時、月曜、祝日等の場合は翌開所日は午後6時まで。予約方法、相談希望日の1ヶ月前から前日までに、電話で年金ダイヤル 0570-05-1165 へ。受付時間は午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜、祝日等を除く、第2土曜は午前9時30分から午後4時、月曜、祝日等の場合は翌開所日は午後7時まで。なお、申し込みの際には、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書をお手元に準備の上お申し込みください。また、予約状況により相談日時を調整する場合があります。会場、問い合わせ、新宿年金事務所、大久保 2-12-1、電話、5285-8611へ。29年度の年金額。年金の種類3つ、年金額の順に読みます。老齢基礎年金満額の場合、779,300円。障害基礎年金1級974,125円、2級779,300円。遺族基礎年金779,300円。この加算額、障害遺族共通、第1子第2子、1人につき224,300円を加算。第3子以降、1人につき74,800円を加算。続いて、後期高齢者医療制度に加入している方へ、交通事故などの怪我の治療で保険診療を受けるときは届け出を。交通事故など第三者、加害者の行為により受けた障害の医療費は、本来、加害者が過失割合に応じて負担しますが、届け出により、後期高齢者医療制度で保険診療を受けることができます。自損事故の場合もか。東京都後期高齢者医療広域連合が、医療費、自己負担分を除く、を立て替え、その後、加害者側に請求します。後期高齢者医療保険証を使って診療を受ける場合は、交通事故などによる怪我であることを医療機関に伝えてください。また、事故について警察への届け出のほか、高齢者医療担当課にも届け出てください。必要書類等は事故の状況などをお伺いした上でご案内します。不利な示談をすると、加害者への請求ができなくなる場合がありますので、事前にご相談いただくとともに、示談の内容には十分ご注意ください。問い合わせ、高齢者医療担当課、高齢者医療係、本庁舎4階、電話 5273-4562 へ。3、パラスポーツフェスタ、区主催、6月3日、4日開催。会場、新宿コズミックセンター、大久保 3-1-2。 子どもたちがパラスポーツ、障害者スポーツを体験できるイベントです。現役選手や日本代表経験者などをゲストに体験教室を開催し、パラスポーツの魅力をお伝えします。問い合わせ、区東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課、本庁舎4階、電話 5273-4220、ファクス 5273-3931 へ。日時内容、6月3日土曜、車椅子バスケットボール、ボッチャ、体操、いずれも午前11時40分からと午後1時10分から各回40分程度。なお、午前11時から11時30分と午後0時30分から1時にゲストのトークショーがあります。6月4日日曜、車椅子バスケットボール、ボッチャ、ブラインドサッカー、体操、いずれも午後1時45分からと午後2時35分から各回40分程度。対象、3歳から中学生、未就学児は保護者同伴、各教室各回20名、体操に定員はありません。なお、車椅子バスケットボールは小学生以上が対象です。また、ブラインドサッカーは午後1時45分から2時25分が未就学児から小学3年生対象、午後2時35分から3時15分が小学4年生から中学生対象です。ゲスト、芦田はじむ、リオ2016パラリンピック陸上銅メダリスト、田中光、アトランタ1996オリンピック体操日本代表、斉藤祐介、佐藤太一、車椅子バスケットボール選手、吉原茂雄、ブラインドサッカー元日本代表ほか、司会、ハンニャ、しずちゃん、南海キャンディーズ、レギュラー、梶原雄太、キングコング、大西ライオン、トータルテンボス、ほか。なお、ゲスト司会の出演予定等詳しくは、新宿区ホームページでご案内しています。持ち物、上履き、動きやすい服装でおいでください。申し込み、当日会場で整理券を配布します。先着順、6月3日土曜は午前10時40分から、4日日曜は午後1時から、未就学児。午後1時15分から小中学生、整理券を配布。メダルプロジェクト、使用済み小型電子機器等の回収にご協力を。東京2020組織委員会が主催する都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトに提供するため、パラスポーツフェスタの開催期間中、使用済み小型電子機器等の回収ボックスを新宿コズミックセンターに臨時に設置します。みんなでメダル制作に協力しましょう。同時開催、東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー in 新宿。昨年10月からオリンピックフラグ・パラリンピックフラグが都内の区市町村を巡回しています。6月3日土曜、新宿区にフラッグツアーアンバサダーの鎌本邦重さん、メキシコ1968オリンピックサッカー銅メダリスト、からフラッグが引き継がれます。区内でフラッグが見られる貴重な機会です。問い合わせ、区東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課、本庁舎4階、電話 5273-4220、ファクス 5273-3931 へ。フラッグ歓迎セレモニー、6月3日土曜午前10時から10時30分、フラッグ展示、6月3日土曜午後1時から9時、4日日曜午前9時から午後5時。主催、東京都、東京2020組織委員会、JOC、JPC。会場申し込み、当日直接、新宿コズミックセンター、大久保 3-1-2 へ。区役所本庁舎1階ロビーでもフラッグを展示。6月5日月曜から9日金曜、午後4時から5時。6日火曜は午後7時まで。以上、パラスポーツフェスタでした。続いて、障害者総合支援法における障害福祉サービス等の対象疾病の範囲を拡大。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象となる疾病が332から358へ拡大されました。対象の方は、障害者手帳をお持ちでなくても、ホームヘルプサービスや補装具、日常生活用具の給付などの支援が受けられます。 新たに対象となった疾病の確認や手続きについてはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。問い合わせ、障害者福祉課支援係、本庁舎2階、電話 5273-4583、ファックス 3209-3441 へ。続いて、福祉のコーナー1件。家族介護者交流会。高齢者を介護している方と介護を経験した方が集まって、介護についての情報交換や介護の悩みを語り合う場です。当日直接会場へおいでください。途中入退場自由。6月の日時会場。1、四ツ谷の会。1日木曜午後1時30分から3時30分。四ツ谷保健センター等複合施設。3A 町25。2、フレンズ。27日火曜午後1時30分から4時。デンマークイン新宿。原町 2-43。3、和気あいあい。14日水曜午後1時30分から3時30分。マザース新宿、新宿 7-3-31。4、大久保あったかい。13日火曜午後1時30分から3時30分。町カフェふるさと、大久保 1-10-22。5、一服の会。24日土曜午後1時30分から4時。西武ホーム、中落合 2-5-21。6、カズラ会。9日金曜午後2時から4時。落合第二地域センター、中落合 4-17-13。7、ひととき。15日木曜午後2時から4時。柏木地域センター、北新宿 2-3-7。費用。4の大久保あったかいは100円。飲み物代。それ以外は無料。問い合わせ、高齢者支援課、高齢者相談第二係、本庁舎2階。電話 5273-4254、ファックス 5272-0352 へ。介護のため参加が難しい方はご相談ください。4、新たな文化財6件が決定。地域の歴史や文化を未来につなげよう。区では区文化財保護条例に基づき、区内の文化財の保護と活用を推進しています。新たに決定した指定文化財2件、登録文化財2件、地域文化財2件を紹介します。問い合わせ、文化観光課文化資源係、第一文庁舎6階、電話 5273-4126、ファックス 3209-1500。指定文化財2件。区内の文化財のうち、特に重要なものを指定文化財として保護活用しています。今回の指定で指定文化財は121件となります。史跡、内村鑑三終焉の地、今井館聖書講堂跡、北新宿 3-10-1、キリスト教思想家の内村鑑三、1861年から1930年が、明治40年、1907年、11月から亡くなるまで暮らした家の跡で、今井館聖書講堂が併設されていました。鑑三は主義や思想にとらわれず、幅広い交流を行った文化人で、キリスト教思想家としては、無教会主義を提唱しました。聖書講堂は昭和10年、1935年に移築され、目黒区中根に現存しています。史跡、鈴木三重吉終焉の地、赤い鳥舎跡、歌舞伎町 2-23-12。小説家、児童文学作家の鈴木三重吉、1882年から1936年が昭和4年1929年から亡くなるまで暮らした家の跡で、ここで児童文芸雑誌赤い鳥の編集出版を行いました。三重吉は東京帝国大学で夏目漱石に師事し、漱石参謀の木曜会に参加しました。赤い鳥には芥川龍之介、北原白秋、島崎藤村らの作品が寄せられ、18年間に196冊を刊行しました。登録文化財2件。区内の文化財のうち保存する必要があるものを登録文化財として保護活用しています。今回の登録で登録文化財は51件となります。有形民族文化財、旧源兵村の行進塔、西早稲田 3-24、私有地につき非公開。延宝3年1675年に8名の世主により造立されました。 灯芯部が丸柱型の更新灯は、都内では類例が少なく貴重な事例です。源兵衛村は江戸時代の初めに豊臣の遺臣とされる小泉源兵衛が開墾したと伝えられる村で、8名の世子は源兵衛村に縁ある人であると思われます。有形文化財歴史資料、市ヶ谷亀ヶ丘八幡宮の記号水準点、水鉢台座、市ヶ谷八幡町15、内務省地理寮は明治初期にイギリス式の水準点を導入し、東京を中心に記号水準点を各地に設置しました。この記号水準点は明治8年1875年頃に境内の水鉢の台座に水準点を刻印したもので、当時の実測図によると標高 94.8 尺、約 28.7 メートルと記されています。地域文化財2件、区内の文化財のうち地域において守られてきたもので、地域の歴史を継承するために保存する必要があると認めるものを地域文化財として保護活用しています。今回の認定で地域文化財は41件となります。都市産業歴史分野、有林園跡、日進塾 2-4-1、大森兄子、1876年から1913年、アメリカミネソタ州生まれ、と夫の表蔵、1856年から1941年が明治44年1911年にセツルメント地域社会奉仕による社会事業を行うために設立した総合福祉施設です。昭和20年1945年5月の空襲で全焼し、現在は跡地に障害学習開発財団による有林園記念の碑が設置されています。生活歴史分野、大宗寺の閻魔大王会長、新宿 2-9-2。江戸時代、毎年1月と7月の16日は、やぶ入りと呼ばれる奉公人の休日でした。この日は、地獄の釜の蓋が開く日と言われ、閻魔大王像や十王図のある寺院では、これを開帳し、参拝する人々で賑わいました。大宗寺では現在もこの日に閻魔大王像などの宝物を開帳し、やぶ入りの伝統を継承しています。以上、新たな文化財6件が決定でした。続いて、歴博動物園。新宿ズー・イン・ザ・ミュージアム。新宿歴史博物館所蔵資料展。新宿歴史博物館が所蔵する日本画、錦絵、陶磁器、民具などの資料には、個性豊かな動物の姿をかたどったものがあります。今回の展示では、展示室を動物園に見立て、今年の干支である鳥、猫、鶴、亀、ウサギ、馬や未確認生物、ユーマなど、博物館に所蔵された様々な動物を紹介します。5月27日土曜から8月27日日曜、午前9時30分から午後5時30分、入館は午後5時まで。なお、6月12日、26日、7月10日、24日、8月14日の月曜は休館。会場問い合わせ、新宿歴史博物館3A町22、電話3359-2131、ファクス3359-5036へ。続いて、ケーブルテレビの広報番組、6月は私の街新宿。地域の多彩な魅力を紹介する区の広報番組です。6月は、婦人靴製造のマイスター、笹毛京子さんと、自転車シェアサイクルの利用方法等を紹介します。番組の放送、6月1日木曜から30日金曜、JCOM 港新宿11チャンネルで毎日3回放送します。20分番組。午後0時30分から、午後4時から、午後11時から。なお、6月17日土曜は午後0時30分から、午後6時30分から、午後8時30分から放送します。番組は新宿区ホームページでも動画配信します。また、6月7日水曜から、区政情報センター本庁舎1階、区立図書館、所蔵は中央四ツ谷下落合図書館のみで DVD を貸し出します。問い合わせ、区政情報課広報係本庁舎3階、電話5273-4064、ファクス5272-5500へ。なお、ケーブルテレビの受信については、JCOM 港新宿、電話0120-914-000へ。 ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。